と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の山本です。人町出会いもんの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。11月になりまして、やっぱりちゃんと寒なりますね。暑言うてたんですけども、きっちり寒なりまして、寒なったら寒なったで、まあ冬のエネルギーをどうやって乗り切るんか、また皆さんでこういろいろ工夫していってもらわなあかんと思います。はい、私もちょっといろいろ工夫したいです。お願いします。あ、今月はすいません、久美山町のまちづくりということでゲストをお迎えしております。道の駅クロスピア久美山運営協議会会長の、会長で、また、久美山町、商工会副会長の、田中秀和さんをお迎えしています。田中さん、よろしくお願いします。
はじめまして、田中秀和です。よろしくお願いします。
まず町の駅ということで、はい、皆さん道の駅というのはたくさんの人が聞かれていると思うんですけれども、
はい、
町の駅と道の駅、こう一時違いですが、これは基本的にざっくりどんな感じの違いがあるんでしょうか。
道の駅は交通の拠点といいますか、国道に比較的面して、はい、ドライバーの方たちが24時間休憩できるとか、 あるいは、トイレを使えるとか、はい、そういった施設のことを、道の駅と言いますね。はいはい。で、町の駅というのは、それぞれの町自治体、グループがですね、自分たちをの地域はここを拠点に何かをしようとかですね、そういった目的で作るもので、特にその国交省の制約を受けるとか、そういったことは特に何もないと。
あ、はい。で、まあ、一般というかその方でもできると。
そうですね。はい。
で、この、クロスピア久美山さんは、久美山町が建てられた、
建物は建てられた
ということで、で、まあ、運営協議会ということは運営を、まあ、担当される部署があるということ
ですね。そうですね。はい。
で、久美山町さんももちろん一緒にやってはるという感じですね。
はい。
これまずそもそもオープンが、平成22年の4月ということなので、はい、3年
そうですね、
はい、
はい、
したい
です
ね。はい、これまあ大体こういう協議会、運営協議会と言いましたら、なんかこう、まあ、最初どんなことしようかなとかいうような感じで考える、はい、まあ、考える会みたいなのがあるかと思うんですけれども、はい、それはその始まりはどんな感じですか。
そうですね、オープニングの約1年前に、はい、何人かの有志で、建物が建つから、なんか自分たちが使いやすいようにもの言える団体作ろうかということで、有志でその委員会 を作ってまして、その中で、まあ、いくつかのこうもうちょっとこの施設はこういうふうにしたいとかいう話をしてましてね、一部その、照明に LED を取り入れていただいたりとか、まあ、いくつかの成果は、まあ、上がったという感じですね。
そのメンバーさんは、そしたらその、まあ、その、検討委員会になって、はい、まあ、この運営協議会に、まあ、はい、移行された、移行というか、はい、その、まあ、いろんな形経緯があって移行されたと。
ですね、もともとが有志で始まったもんなので、一旦オープニングの際に、委員会自体は、解散させていただきまして、はい、で、改めて、建物も正式にオープニングしたから、そういう運営のですね、ことをやるための母体となる団体がいるということで、行政の方で、手続き準備をしていただきまして、オープニングから約1年遅れぐらいですかね、10ヶ月 ぐらい遅れで、運営協議会というものを正式に発足させていただいたという状態ですね。
まあ、最初は有志やから、はい、まあ、町の関係するものでは有志ではという、そうもうちょっときっちりしたきっちりしたら申し訳ないことですけど、
そうですね、
そういうことなんで、
まあ、もちろん委員さんの公募もさせていただいてということになりましたね。
5分でスタートされた、
はいはい、
これちょっと最初お話するの忘れてたんですが、道の駅クロスピア組山さんのこの場所なんですが、はい、イオンがあるところの、はい、ちょっと南というふうに、
ね、そうですね、はい、
お話しさせていただいたら、皆さんよく組山のイオンのすぐ南ということ で、はい、非常によく分かる場所になりますよ ね、
すね、
はいはい、でその運営協議会、これ大体何人ぐらいで、
今、まあ、町内で、いろんな団体もありますし、あるいは組山町の商工会、行政の方公募の方合わせてですね、現在16名の、はい、委員で構成してます。
あ、そうですか、はい、それは、まあ、公募、市民公募もありますし、まあ、
はい、
公募とかいろいろ、
そうですね、農業関係、はい、商業関係、工業関係、それからその、経済総合経済団体としての商工会の方からも来ていただいてますし、京都府の方からも、委員になっていただいてます。で、組山町はその鉄道がありませんので、町内の基本的な、交通網というのはそのバスになりますので、そのバスの関係のところからも委員さんに入っていただいているという状態ですね。
いや、実は私もう20年ぐらい前ですが勤め人をしてました時に、
はい、
この組山町の近くにもちょっと作業場、建設関係ですから作業場の工場あったんですけど、
はい、
工場ですかね、
はい、
結構たくさんいろんな会社が、
ね、そうですね、
事業者さんおられますよね、
はい、
これどれぐらいこの組山町に、
そうですね、最新の、データでは、組山町内で約1500の、事業所がありますと。うち半分ぐらいが、まあ、工業事業所系という感じでしょうね。
1500、すごい数です
ね。すごい数ですね、面積に考えたらすごい数ですね。
あ、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、その場所的にはすごくこうフラットな場所で、
そうですね、
工業のそういう工場とかの立地にはね、すごくいい場所ですから、
ね、
まあ、よくわかるんですけども、
はい、
数はすごい数ですね。で、まあ、その工業が半分いうことですが、もう一つは大きな要は、まあ、農業、
ね、そうですね、農業も、多いですね、はい、
商業はどんな感じですか。
商業はね、もちろん頑張って、やっていただいているところもたくさんありますけれども、うん、まあ、大規模商業施設が来たということで、はい、普通の個展っていうのはですね、やっぱりどうしても減っていく傾向にはありますね。
うん、まあ、私がこの20年ぐらい前にロールする時もなんかそういういわゆるお店いうのは、
はい、
あんまりなかったような、
そうですね、
というよりかほとんどなかったような記憶があるんですよね。
そうですね、ですから先ほど申しましたように鉄道がないっていうことは、うん、その駅前商店街を形成できない、でいうところが一つありまして、うんうん、ですから、まあ、今回出来上がってますこのクロスピアがですね、町の玄関としての機能を持たそうと、いろんな組山町の情報も発信もここからしましょうということなので、まあ、これを一つの拠点としてですね、その商業の方も何か動きがですね取れればなとは思いますけど、協議会とするとちょっとそこまで今のところ手が回ってないと、はい、いう感じですね。
で、はい、で私1階をちょっとまあ見せていただいて、この今2階の交流会館、交流室っていうところでお話聞いてるんですけど、
はい、
1階は農産品、野菜なんかも取られました、は
い、そうですね、
でそこになんかエコファーム、
はい、エコファーマーさんですね、はい、認定、エコファーマーの認定を受けられた、はい、方々がその日取れたものをもうそのまま持ってきていただくというような感じですね。
それがまあ1階、他にも、まあ、いっぱい置かれてましたけども、
はい、
パン屋さんもありましたけど、
はい、
これはまあ一般の人があるとこう出入りするフロアなんで、
そうですね、
その人たちにまあ買ってもらえたらいいという感じですかね、
はい、そうですね、
で2階はあの、まあ、産業情報ロビーという言い方もする部分もあるんですけれども、はい、これはどういうような意味ですか？
そうですね、あの先ほども申しました久御山町っていうのはその農業という側面と、もう一つそのものづくりの町っていうことで工業団地がこう複数形成されてるとかですねいうこともありまして、2階の方はその工業事業者さんの技術自慢であったりとかですね、そういったものをこう展示させてもらい、っていうフロアですね。
ということはその、まあ、その業者さん、あの企業さんがこう交流したらいいんでしょうけども
、そうですね、
なんかちょっといろいろその業者さん独特のなんか悩みもあるというか、
そうですね、あの工業事業者っていうのはその基本的にはですね一番宣伝したいところが、取引先との守秘義務契約で、外に言えないとかですね、はい、いうことがあって、本当のその、根っこの部分でのこう連携っていうのは比較的難しいと思うんです。なのであのどちらかと言いますと今まで、企業としてやられてきた、主となる事業についてはそれはもう各社独自で、もちろん、頑張っていただくのが一番だと。ただその将来5年10年っていうことを考えたときに新しい事業を、始めていかないとやっぱりその寿命、企業の寿命というものにも影響しますと。でそういうところで、今まで、あまりこう知り合いではなかった、町内の企業者さん同士でこう勉強をし合いながらですね何か新しいものができればというような感じを目指してるんですけどね。
それは工業の中だけではなくて、
そうですね、あの例えば、まあ、農業をやられてる方と、畝の幅に応じて、農機具のここの部分が自動でキュッキュッとこうね、寸法合わせてくれたら楽やのにとか、なんかそういうふうなのがあればですね、はい、あの例えばじゃあそれをいっぺんあの図面書いて製品にしてみませんかとかですね、そういうふうな農業と工業の連携といいますかコラボといいますかね、はい、そんなもんできればなとは思うんですけどね。まあ、あ
の農家の方はどんなどういう反応で、
農家の方はね、あのその気候を読むのは得意ですけどね、あの自然を読むのは得意ですけど、やはりその、自分なりのそれなりの工夫をされてるんですけれども、それを例えば図面書いて、同じものを10個作ろうとかっていう発想はあのなかなかまだお持ちでない方が多いと思いますので、ね、ただまああの便利なものはみんなが使ったら、楽ちんにならへんかなと私自身は思ってますんで、ね、まあ、地道に進められればな
と。まあでも本当にその人たちだけしか持ってないノウハウですかね。
そうですね、まさに
それはなんかその違う業者さんと、ね、連携できた、本当に面白い。
全ては現場に転がってるということですんでね、はい、
それでまあいろんな形でそうやって使われてるんですけども、まあ、これからそのここのプロスピアさんの、
はい、
まあいろいろこうずっといろんな使い方、ね、今まで2年3年目ですかね。
そうですね、
3年目でやっぱりいろいろ浸透してきたことも
そうですね、だいぶ理解いただいてきた部分もありまして、はい、会社の、面接会場に使っていただくとか、あるいはその社内会議に使っていただく、あるいは会社 その記念行事の会場に使っていただくということもあります。それから、このクロスピアという施設を使って、1階で、売ってます販売品もさることながら、例えば工業事業者が、この建物の中にこんな仕掛けをちょっとやっといて、アンテナショップ、工業 そのアンテナショップとして、試作を一度ここに設置してですね、それでデータを取ってより良い製品にして、世の中に出そうかとか、そういう動きがその少しずつではありますけども出てきましたのでね、そこら辺はこうぜひ、いろんな企業さんにですねこんな使い方できますよとか、こんな風に使ってこんなに問い合わせが来てる企業さんがありますよとかですね、そういったことはもっともっとこちらの方からですね、 情報を発信していくということはこれから必要かなと思いますね。
具体的になんかそういうふうな設置された例とか。
ああそうですね、例えばその、入場者をカウントするものをちょっと設置してみたと。でそれを機会契機に、その企業さんのホームページに少しそのデータを載せるとですね、九州や東京や、鳥取やとかですねいうところからそのいくらとか、はい、言うて問い合わせが来るとかですね、はい、いうこともあります。でやはりここに置いてるものを見て、問い合わせが入ったっていう出店企業さんからの声も多くはないですけれどもやっぱりありますのでね、自社で PR すると同時にここのクロスピアも使い放題使ってもらってですね、それはあかんでって言われる以外は何でもやってもらって、どんどんと、それぞれの事業所さん企業さんが、発展に向けていければなというふうには思いますね。
会社の方もこのクロスピアの方も両方ともまあ
そうですね、
アピールできて本業にもつながっているという
、そうですね、
感じですかね。
はい、ここに来られた方が現物を見たというて問い合わせをしてくれはるっていうのがありますので、
どこもかしこもそんな多くお貸してもらうというわけにいきませんし
ね。そうなんです、だからそこのところはどんどんと利用していただければなと思いますね、はい。
商工会ということで商工会の方の、活動もあると思うんですけども、
そうですね、商工会久美山町の商工会あまりにも前面に出してここのクロスピアを運営しますと、何かとややこしいことも起こりますので、組合長商工会はもちろん商工会としてそのしっかりとした活動をやっていただいてますのでね、クロスピアはクロスピアとして建ってる建物を、どうやって使おうかと、せっかくあるもんやから言葉は悪いですけどもまあ利用し尽くすと言いますかね、
したらその市民の方も、はい、交通関係の方も運営の協議会に入られてる
という。そうですね、
やっぱり商工会とはちょっとまた違う側面で、
そうですね、
はい、行かれるということです。
そうですね、はい、ぜひ、いっぱい使っていただくのが一番か
と、はい、場所的にもイオンの南ということで、
そうですね、
すぐよく分かっていただけますのでね、
はい、
はいはい、ちょっと短い時間でまだお話し聞きたいこともあるんですけれども、はい、またそうしたら、ぜひ皆さんクロスピア、組山さんにお越しいただいて、
は
い、
そうですね、
いろんなことを活用して、はい、一般の方も企業の方もということですね。
そうですね、
はい、
はい、
どうも、はい、本日はありがとうございました
。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ということでただいま参上のコーナーでした。次は、ここで1曲お聴きください。
教えて建築士さんのコーナーです。このコーナーは私下村静子が担当させていただいています。そして今日スタジオにお越しいただいたのはこちらの方です。
こんにちは、松田陽子と申します。京都府建築士会では、女性部会の、副部長をこの春からやらせていただいてます、
はい、
その他、ラジオ部会ですとか、
うん、
広報部会、あと来年行われる予定の、京都府建築士会60周年記念事業の、
はい、
実行委員などなんかちょっとバタバタと
盛りだくさんで、
はい、やらせていただいてます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオの方も春からなんですよね。
そうなんです。何もかも春から。
いやいやいや、はい、スタジオの方では何回かこう進行とかはなさってるんですか。
1回は補佐、もう1回は、進行させていただきました。
そうですか、はい、もういろんなことに挑戦されているということなんですが、
は
い
は
い、
挑戦しています。
はい、今日は私の方からですね、
はい、
松田さんがどんな、方なのか、どんなお仕事の仕方を、ね、はい、されているのかなというところあたりもですね、はい、お聞きできればなというふうに思うんですが、はいはい、まず松田さんがちょっと私用に資料を、ね、出してくださった、その最終学歴というのを見まして、はい、ちょっとびっくりしたんですが、はい、京都薬科大学薬学部が最終学歴と書かれているんですね。
はいはい、
でここがですね、建築士会と結びつかないので、はい、まずはちょっとそこをですね、紐解いていきたいかなと思うんですが、
大した紐解きではないですけども、
はい、
はい、
ということはもともとその薬剤師さんになろうとされてた。
そうです。まあでもそもそもは、まあ、皆さんね進路を決めるときにいろいろ迷われると思うんですが、私は、美術大学に行こうかななどと、大したスキルもないのに なんかこうなんとなく美術大学に憧れていたっていう。
美術がお好きだったんですか。
そうですね、絵を描いたりとかっていうのは、うん、またちゃんと勉強してるわけではないですけれど もう子供の時から水彩やったり油絵やったりとか、そんなのでなんとなくこう夢に見ていたんですね、
はいはい、
でそれで、まあ、美大がいいなって思ってるところに、まあ、昔なのでちょっとね父親から猛反対を受けまして、
うん、
何の今のようにインターネットもねありませんので、
うん、
美大に出ても一体何がお前できるのだと、大したその才能もないのに絵を描いて暮らすことなどできない、
うん、
まあ父も結局美大に出たら絵を描いて暮らすしかないんだろうと思ってるわけで、まあね、今だともう美大に出ていろんなお仕事がねあるのは分かるんですが、昔は本当に情報がなくて、
うん、
でもそう言われるとちょっと二の句が告げないみたいな。でまあなんか、まあ、女でももうこれからは大学に行ってそのまま結婚するんではなく、で手に職をつけなければダメなのだという、まあ、その教えをいただいて、あそうかなと。でじゃあ何になるの？でもう本当になんとなく薬学部に行ったみたいな感じですね。
そうですか。でしっかり薬学部では学ばれて、はい、薬剤師さんにもなられたんですか？
なりましたね。国家試験も通りましたし。
あら、素晴らしいですね。じゃあ薬剤師さんとしてお仕事もされていた？
はい、しました。1年間なんですが、もうとても全然もうあのまま薬剤師をやってても私は多分ご迷惑になるんじゃないのかなと思うぐらい、こう気が入らないというかね、自分が盛り上がらないというか、こう使命感が足りないというか、
はあ。
そんなので、まあ、結婚を機に辞めてしまったみたいな、まあ、卒業してすぐ結婚したみたいな感じですね。
そうですか。それと、まあ、今 そのお仕事に関わるきっかけというか、
はい、
まあ、薬剤師から全然違う世界に踏み込まれたきっかけは何だったんですか？
ちょうどね、子供結婚してすぐ子供できたあたりに当時の通産省が、インテリアコーディネーターの資格というのを作ったんですね、うん。でそれまでインテリアなんていう言葉なんてあまりね知られたものではなく、なんとなく雑誌を見ていたらそういうのが目に入り、でインテリアの仕事っていうのがあるんだっていう、なんとなくちょっとこう美術に近いこういろんなものを組み合わせて綺麗なお部屋を作っていくみたいな。で、まだその始まったばっかりの資格でしたので、その周知のためにその通産省がインテリアコーディネートコンテストなるものを何年かね連続でやったんですが、そこに無謀にもなんか全くの独学で応募し、でなんとなく2回連続入賞、佳作ですけどね入賞しちゃったみたいなので、それでもういい気になったという感じです。
はい、そういうところからのスタートの仕方っていうのもあるんですね。
はい、
ですね。はい、打ち合わせの時にお話伺ってたら、すごくなんか子どもさんたちへの教育みたいなところもね、最近気になる部分なんですよなんておっしゃってましたけど、もともと松田さんいろんなところに結構関心を持たれるタイプなのかもしれないですね。
そうですね、落ち着きがないのかもしれないですけど定まらないというか、そうですね。だからまあ自分の子供にね対しても、うん、最初なんか3年間はもうどっぷり子育てに身を置いて、で、まあ、それからちょっと飛び出しましたけども、
うん、
でもとりあえず何があっても子供の話は聞くと、いくら大人同士で話しても子供が何か言ったら必ず聞くと、
うん、
っていうのをずっと通したっていうのはね、良かったかなと思ってますけども、はい、
ね、さっきもちょっと伺ってたんですけれども、ゲストとしてね、
はい、
来られた先生のインタビューの中からもすごく感じるところがあったという話伺ったんで、また来週も松田さんゲストとしてお越しいただいて、はい、そのあたりどんなところがビーンと響いたのかっていうね、はい、松田さんのハートはどういうところに反応するのかというところを伺っていきたいと思います。
はい、
まずは一生目ということで、お疲れ様です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 前半は、まあ、久美山町のまちづくりということで、皆さんあの刑事バイパス の、まあ、あの折口とか、まあ、1号線 の、 あのルートとか、まあ、通過されることはよくあると思うんですけれども、またいろんなお話今月続いていきます。松田さんのお話もあのちょっと、まあ、本当に面白い人ですので、次回もあのちょっと変わった話が聞けるかなと私も楽しみにしております。それではありがとうございました。さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。